こんばんは。経済総合分析手法です。本日はリブランディングについてお話しいたします。リブランディングの本当のところですね。それはですね、やはりビジョンですね。ビジョンがマーケットを内包するかどうかというところです。マーケットがビジョンを内包する状態というのは、例えばこの軽自動車のクラスでこんな車あんな車が各社から出ていますっていうのは、軽自動車というマーケットの中にいろんな各社の車のビジョンがあるんですね。こんな車あんな車という。でこれだと結局ビジョンというものは二の次で、その価格ですね、価格とスペックとの比較というところで人は最終的に選んでしまう。でスペックの一つとしてビジョンがあるという状態です。それに対して、例えばですね、メルセデス・ベンツというブランドの中でいろんな価格の車が、スペックの車がありますよということだったら、まずそのビジョンがあるんですね。メルセデスというビジョンがあります。でその中にマーケットがあるということなんです。でこれの利点はというと、だから大きなその強いブランドを作る、強いビジョンを作ると、そこを独占することができるということなんですね。そしてまあ現に多くの車が、だからこれは高級車にだけ通用することだと思われていたんですけど、どうなったかというと、だから高級車の存在感がやっぱりどんどん上がっていくんですね。台数としては、まあ、5% ぐらいではあるけれども、やはり車といえばという代名詞として、その安定した経営基盤を築くことができているんですね。そしてそれ以外のマスマーケットのところはというと、やはりこれもですね、この価格帯で言えばフォルクスワーゲンとかトヨタとか、大衆車の中でもやっぱりこのブランドがいいというのができてしまっているから、やはり結局ブランド勝負になってきてしまうというところなんです。ブランドというのはブランドよりもスペックだという考え方もあるんだけど、そのスペックを維持するにもやっぱり安定した客層が必要であるということですね。で客層が安定をするということは、だから得てしてそのスペックと価格競争、コストパフォーマンスが良ければ一見安定した経営はできそうだけれども、それでもその中でやはりブランドという部分が大きな比重を占めているとも言えるし、そしてまたこのブランドというのの、その焚き火の炎の部分にブランドがあるということなんです。ビジョンがある。だからこのビジョンというものがやはりものづくりのコアであるから、それをコアに据えるというか、真ん中に据えるというか、それがやはりブランディングだということで、これをやっぱりした方が勝ち残れるということなんですね。むしろそしてそのやっぱりその車というもの自体がビジョンだからなんですね。だからビジョンの比重が大きい商品はやはりブランディングをして、このビジョンを核に添えなければ、まあ生きていくことも難しいということなんですね。そしてまああの会社とキャラが被っちゃうというような会社は、やっぱり合併をしてどこかと吸収合併をしていかないと生き残れなくなるし、そしてこのビジョンですね、そしてどうしてこのブランドは結局5つぐらいに収斂されるのかというと、その人々がビジョンに対して持つ印象というのが5つ、5種類あるからなんです。その人のタイプは5種類あるんです。で大きくそのビジョンというものに対する捉え方が違うんですね。この5つのタイプの人の中で大きく分けると4つのタイプなんです。さらに大きく分けると3つのタイプなんですね。つまりビジョン自体を生み出している職人のような人々、まあ、P タイプの人、それに対して、まあ、ロジックで考える、まあ、商売をするような人、ものを仕入れて売るんだという人ですね。まさにマーケットを担当する人が C パートですけれども、この人にとってのビジョンというのは商品なんです。で商品であって、制約をしたらそれは天に昇っていくというものなんですね。でそしてこのやはり宗教との関係が深いんですね。伝統宗教であると、だから神とはビジョンのことでして、 で、キリスト教においてもその神はビジョンなんだけれども、そのビジョンというのはその商品なんですね、多分。町から町へ聖者がいろいろ行脚して回ると、その中で町と町の、その比較をすると、この町の人はああいう、あの人の町をこういう、まさに商人のようであります。で、町と町の比較をした、まあ、キリスト一教一個はですね、そのビジョンというものをその天に召すものだというふうに捉えるわけですね。で、このそれぞれのビジョンの捉え方が違います。そして実行派の D タイプの方ですね。その方々にとってのブランドでありビジョンというのはその行動なんですね。動くということ。そして A タイプの人、これはもうまさに家庭の主婦のような感じですね。一国一城の主でお城なんですね、多分ビジョンというのは。自分を守ってくれるお城なんです。そしてだから、たとえ軽自動車であったとしても、やはりその愛にあふれていて、私を守ってくれるお城なんですというイメージなんです。ただのイメージじゃないんです。それに対して万全の準備を尽くし、設計をすっていくわけです。そのクラスの中でも、そのビジョンを実現するための努力をすれば評価されるんですね。で、安全性というものに関しても、だから可愛く作れば、そんな怖いところへ、交通の激しいところへ、まあ走りに行かなければ安全じゃないだろうかというところまで乗り方が変わってきたりもしますので、ですので、やはりビジョンというものがやっぱり基本的に全てをまあ消していく部分がある。このビジョンの中にマーケットがあると考える方が、なんか市場独占というものに対してはいいということなんですね。で、このビジョンというもののタイプは、言い方を変えればでも5つしかないんですね、タイプは。タイプは5つしかないから、その中で独占的なポジションが取れるもんなら取ってしまった方が、その御社の商売というのは非常に安定する。商売が安定すれば、社員の皆さんに、そして技術者の皆さんに、デザイナーの皆さんに安定した給料を払えることができるから、やはり彼らが元来持っている愛車精神というものを安定させて引き出していくことができるわけですね。ですので、やはりブランディングはやはり必須ですね。で、ブランディングというのは、つまりブランドのコアにビジョンがあり、それをまず大切にして、その中にマーケットを作るということなんですね。で、マーケットの中に御社のその単品の商品を置くと、やはりスペック競争に襲われてしまうということなんですね。で、スペックの中で、そのやはり毎回毎回そのビジョンを訴えていくんだけれども、なかなかそのビジョンというのは焚き火のようなものであるから、焚き火であるのなら、それを中心に市場を作ってしまった方が御社の業績が安定しますよというマーケティングなんです。で、これはやはりビジョンマーケティングというところですね。むしろだから、マーケットの対極にあるビジョンを中核に据えるということなんです。やはり貴族主義の欧州だからこその境地であったんでしょうね、当時はね。でも、これから日本でも世界でもやっていくといいかなと思っています。ご清聴ありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。